舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております。ナナコチャッタラジオ金曜日。さて、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のまちびとをご紹介いたします。はい、本日のまちびとは舞鶴市議会より議員の今西克美さん、真下隆さん、井田悦子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、さて本日の放送は臨時会の報告について、議会基本条例について、行政視察の受け入れ状況についてと、9月定例会の案内をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速臨時会の報告を今西さんからお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
今西克美です、よろしくお願いいたします。それでは臨時会について報告させていただきます。
はい、お願いします。以前の放送で各定例会の報告をテーマにお話を伺ったことがあるんですが、この臨時会は初めてですね。この臨時会はどういう時に開かれるのか教えていただけますか。
はい、臨時会は年4回定期的に開かれる、いわゆる定例会以外に必要がある場合に、その付議された議案に限り臨時的に招集される会を臨時会と言います。
はい、この招集はどなたがされるんですか。
招集は市長だけができるものですが、平成18年からは議会が市長に対して招集を請求した場合は、市長は招集しなければならないことと変更されております。
そうですか。では今回審議された議案にはどのようなものがありましたでしょうか。
今回の7月豪雨は舞鶴市においても7月の観測史上最大となる記録的な集中豪雨に見舞われました。この豪雨により人的被害をはじめ各方面に甚大な被害をもたらされたことから、早急な復旧復興に向けて国、京都府との連携を図り、被災者の生活の再建、農業者、中小企業者等の事業復興、また道路、河川など社会基盤を復旧させるために必要な予算が補正予算として編成されたことから、それらの予算を早急に審議するために提案されたものです。
はあ、そうですか。今回の7月豪雨により被災された皆様のための、予算審議ということですね。この議案の内容はどのようなものがあるんでしょうか。
はい、市長から4件の議案が提案されました。
はい、それではその4件の議案の内容についてお話をお願いします。
はい、それでは第70号議案から第73号議案についてお話ししたいと思います。時間の関係上概略のみでお話ししたいと思います。
はい、それでは順次伺ってまいります。第70号議案はどのような内容ですか。
第70号議案は平成30年度一般会計補正予算第2号の専決処分に関するもので、7月豪雨により住家等に被害を受けられた方への見舞い金の支給や生活再建に向けた貸付金などの経費を計上したもので、補正額は歳入歳出いずれも1880万円となります。
はい、お見舞い金は被災された皆様の励みになると思います。そのお見舞い金の具体的な内容についてお聞かせいただけますか。
舞鶴市内では豪雨による土砂崩れで一人の方が亡くなられました。本当にお気の毒なことでしたが、この方のご遺族に災害弔慰金として500万円、住家の半壊3所帯に各10万円、床上浸水の所帯に各3万円を支給、そして住宅家財の損害に対して据え置き期間は無利子により総額660万円を貸し付けるというものです。
そうなんですね。亡くなられた方には本当にお気の毒でしたが、今回は豪雨により被災された皆様の、ね、一助となることと思います。それでは次に71号議案はどのようなものですか。
はい、第71号議案は第70号議案同様、平成30年度7月豪雨により浸水や土砂崩れなどにより被害に遭われた市民の皆様の生活再建や農業者、中小企業等の事業を再建を支援する一方、被災した市の施設や道路、河川などの社会基盤を復旧するために必要な経費を措置するもので、補正額は歳入歳出いずれも11億6055万円となります。
ありがとうございます。 補正額が11億6000万円というすごい金額で、全てお聞きすることはできないかと思うんですが、代表的なものを お聞かせいただけますか。
はい、それでは最初に大きな被害を受けた京都丹後鉄道の設備などについて、基盤保有会社である北近畿丹後鉄道が行う災害復旧工事に対して、舞鶴市負担分として総務費から1740万円を、
はい、
また土砂災害の危険から避難指示が出され長期避難を余儀なくされる上福井地区住民の避難用住宅の借り上げなどに要する経費をはじめ、避難所開設にかかる経費、災害ごみや死に音を処理する費用など民生費について総額1億1256万円を計上しています。
はい、ありがとうございます。続いてお願いします。
農業に関する被害、道路、河川に関する被害も大きく出ています。被災した農機具の修理、復旧、被災した茶園の被覆棚の再建、万願寺甘党など販売作物用のパイプハウスの再建、復旧など農林水産業費総額6455万円、また林業費では地産事業補助などで総額4940万円、商工費では被災した中小企業の設備更新等事業再建を支援する補助金として191万円、
はい、
その他災害復旧費では公共土木施設災害復旧費として道路、橋梁や河川、公園復旧に要する経費として総額6億8913万円他を計上しています。
はい、ありがとうございます。本当にすごい被害が出ていたんですね。私も一日も早い復旧復興を願っています。その他第72号議案、第73号議案はどのようなものですか。
はい、第72号議案は平成30年度国民健康保険事業会計補正予算で、被災者の皆さんの負担を軽減するために国民健康保険料及び診察を受けた際の自己負担の減免を行うための所要経費を措置するもので、補正額は600万円となっています。
はい、
第73号議案は介護保険事業会計補正予算で、被災者の保険料及び介護サービスの利用者負担の減免を行うための所要経費を措置するもので、補正額は344万円となっています。
はい、
その他にも被災者に対する支援、災害の早期復旧及び災害に強い地域づくりに向け必要な措置を講じられるよう国に強く要望する平成30年7月豪雨にかかる災害対策に関する意見書を可決いたしました。
はい、ありがとうございました。改めて今回の7月豪雨がすごい災害だったことがよく分かりました。私も被災された皆様がどうか一日も早く普段の生活に戻られますよう願っております。今西さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャットラジオ金曜日。さて、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会より議員の今西克美さん、真下隆さん、井田悦子さんにお越しいただいております。それでは引き続き、舞鶴市議会として取り組まれている議会基本条例の制定をテーマに、真下さんからお話をお伺いしたいと思います。
はい、こんにちは、真下隆です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。以前の放送で議会改革というテーマの中で、この議会基本条例について触れられていますが、この放送で初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれません。一度確認のためにも、議会基本条例とは何なのかご説明いただけますか。
はい、一つは議会議員のあるべき姿、目指すべき姿に向けた活動を条例という正式な形で示すことによって、市民の皆さんとの約束にするということです。
はい、
もう一つはこれまで議会が行ってきた良い取り組みを条例に盛り込みまして、一度条例の形で約束したものを簡単に変えられるものではなく、後戻りをさせないということが挙げられると考えています。
はい、ということで、市民の皆さんとの約束、そしてその約束を簡単に変えることはしないよという意味があるということなんですね。はいはい、さあ、この条例の内容についてですが、こと細かく記載されているんでしょうか。
議会基本条例の中では、議会や議員の活動原則や議会と 市民の皆さんとの関係、また議会と市長等との関係、そして議会改革などについての基本的原則が定められてまして25条からなっています。
はい、
議会および議員の役割を市民の皆さんに理解していただきたい、努力しているかの判断材料にしていただきたい、そして私たち議員自身にとって資質向上に努める決意を表したものと考えています。
はい、これは我々市民から見て分かりやすい内容なのでしょうか。
議会としましては市民の皆さんに理解してもらえるようできる限り分かりやすく作成に努めていますが、専門用語がどうしても外せない場合や、聞き慣れない単語、条例制定の作法等で少し分かりづらいところがあるのも事実です。
はい、
宣伝のようになってしまいますが、条例の必要性を理解していただきたいと思い、また条例作成にまで至った経緯をお伝えするために条例に全文を置いて説明をさせていただいています。
全文というのはあえて付け加えて少しでもこう理解しやすくするための努力と考えてよろしいですか。
はい、その通りです。またこの議会基本条例は政令して終わりではなく、目的を達成するために取り組みを実施するのが重要であり、
はい、
その目的活動事項については舞鶴市議会基本条例実行計画を作成し、任期4年間の中で細部にわたる具体的活動を審議実施していきますので、見ていただければ議会や議員活動の進行具合等が把握監視しやすくなるよう努めてまいります。
はい、条例の内容については市民の皆さんからのご意見をお聞きしたり、意見を反映されたということはあるのでしょうか。
市民の皆さんには本年2月に議会基本条例案の説明を主とした意見交換会を2回開催し、合計68名の方にご参集いただきまして、貴重な意見交換をさせていただきました。
はい、
続いて5月29日から6月27日の間、パブリックコメント手続き制度に基づく意見募集を実施しまして、26件についての貴重なご意見をいただいたところです。
パブリックコメントの実施とはどういったことをされたんでしょうか。
パブリックコメントとは行政もよく使われる市民意見の聴取方法の一つで、提案される内容資料を市内の公民館や行政機関、またインターネット上に公示し、市民の皆さんに内容を見ていただいた上で疑問点意見を聴取する手法です。
はい、どういったご意見がありましたか。
まずは興味を持って積極的にご意見をいただきましたことに改めて深く感謝いたします。
そうですね、
質問の内容は様々でありまして、議会の質問形式の考え方や政務活動費の在り方などの専門的な指摘から、パブリックコメントのやり方そのものに対する指摘、専門用語のフォローアップなど前向きなご意見が多いと感じました。
はい、前向きなご意見とはもう少し具体的にお願いします。
そうですね、それではもう少し噛み砕いて言いますと、いただいたご意見のほとんどが基本的に議会基本条例の制定については賛同され、さらに内容を充実してはどうかといった前向きなご意見が多かったと考えています。
はい、
例えば条例文の中に市政という言葉がありまして、一つは市の政治を意味する市政と、もう一つは市の勢いを意味する市政とがあるため、読んだ方には分かりづらいのではといったご意見をいただきまして、解説文を付け加える工夫をさせていただきました。
なるほど、議会基本条例の制定には前向きな意見ということですね。ということはご意見としては皆さん賛成でいいことだと理解していいのでしょうか。
はい、基本として議会基本条例の制定には賛同いただけると感じています。しかしながら厳しいご意見として多かったのが、条例を作成することで議会活動が本当に市民に対して説明責任と情報提供につながるのかといった根本に対するご意見が多かったのも事実です。 つまり本当に何かが変わるのか、議会議員が舞鶴市政の一役を担う役割を今後ますます発展していけるのかといった基本をイメージしにくいと感じておられる意見が多いと考えています。
そうですか。ではそうした意見をもとに議会としては今後どのように対応していかれますか。
まずパブリックコメントでいただいたご意見にはしっかりと審議精査させていただいた上で、7月31日付で市議会のホームページに回答させていただいており、市政情報コーナーでもご覧いただけます、
はい、
また8月31日9月1日にそれぞれ発行予定の舞鶴市議会だより、また広報舞鶴でもこの概要をお知らせする予定です、
はい、
なお回答のほとんどは議会基本条例の制定に前向きであると考えた上で、イメージの湧きにくい不安点を文だけではなく理解していただける説明としておりますし、一番は今後の私たちの行動活動で市民の皆さんに伝えていきたいと考えています。
はい、妻に先にも言われていました、議会基本条例を制定して終わりではないということですね。
もちろんその通りです。市民の皆さんに議会議員がしっかり機能しているかを示す一つの指標になりますので、本年9月制定に向け取り組んでいますこの条例を制定後にはぜひ一度見ていただきまして、興味を持って舞鶴市議会を見ていただけることを期待しております。
はい、ありがとうございました。真下さんから議会基本条例の制定についてお話を伺いました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送でお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日。さてここからは、引き続きまして井田議員からお話をお伺いしたいと思います。議会を市民の皆さんに身近に感じていただくために、今日は行政視察の受け入れ状況についてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、井田悦子です。どうかよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。初歩的な質問なんですけれども、行政視察とはどういったものなのでしょうか。
行政視察というのは市議会などの議員が市政の発展や行政などの適正な運営を行うために、他の自治体などの先進的な取り組みを実施している地域を実際に訪れて、その地域の行政や経済また文化の実情や事例を直接調査し把握することなんです。
大事なことですね。他の自治体から学び、それをこの舞鶴の市政に生かしていくということですね。
そうです、議員として重要な仕事の一つです。
はい、この間井田さんもたくさんの視察に行ってこられたと思うんですが、今日は舞鶴市が受け入れられている視察の受け入れ状況をお聞きしていきたいと思います。実際どれくらいの議会や団体の皆さんが訪れているのでしょうか。
27年度は19件、28年度は20件、29年度は27件、このように年々多くの方にお越しいただいています。
年々多くの皆さんに訪れていただいてるんですね。
そうですね。
視察先を決めるにもご苦労があるんじゃないかなと思うんですが、何が決め手といいますか、決定する上で条件みたいなものはあるんでしょうか。
大事なのは何を目的にするかですよ。調査項目を決め、その課題に対して進んだ取り組みをされている、いわゆるお手本になるような自治体を探す、これに大変苦労するわけです。舞鶴市でも市議会のホームページで受け入れ実績や視察メニューとして主な施策の紹介を掲載することで、視察先として選ばれやすい、こんな工夫をしています。
そうなるとさっき触れましたが、視察にたくさんの議会からお越しいただいているということは、舞鶴市は他の自治体にお手本になるような取り組みをされているということになるんでしょうかね。ちなみにどのような視察メニューがあるんでしょうか。
例えば議会運営について、子育て交流施設の運営事業について、自主運行バスについて、街中における空き家対策について、有害鳥獣被害防止対策について、このようにたくさんあります。
は はい、たくさんあるということですね。その中でも特に多くの方に選んでいただいている視察メニュー受け入れ実績ランキングみたいなものはありますか？
第1位はクルーズ客船の寄港回数が平成23年の4回から29年には38回へと大幅に増加したこともあってクルーズ船誘致について。第2位は観光施策について。例えば赤レンガを生かした街づくり、日本遺産、その他ということです。また第3位は引き上げ記念館、例えばユネスコ世界記憶遺産推進事業、このようなランキングになっています。
はい、どれも舞鶴独自の進んだ取り組みですね。なかなか他の自治体にはない私たち市民にとって、ね、ふるさと舞鶴の自慢、財産ですよね。
そうですね。またその他ですけれども、受け入れ最近問い合わせの多いメニューとしては都市計画の見直し、原子力防災、再建管理適正化、このようにもなっています。
なるほど。ちょっと少しね話がずれるかもしれないんですけれども、視察で訪れていただいた皆さんが市内の宿泊場や飲食店を利用していただければさらに嬉しいですよね。
そうですね。実際舞鶴市のホームページではそのようなお願いもしているんですよ。
そうでしたか。優れた数々の施策、その上に海の幸、山の幸の美味しいものがいっぱいとなれば最高のおもてなしになりますよね。ところでもうすぐ9月定例会が始まるとお聞きしております。日程が決まっていましたらご紹介お願いします。
はい、それでは9月定例会の日程紹介させていただきます。
はい、
今期は8月28日から10月4日までの38日間となっています。9月定例会は前年度の決算が報告され、その審議が中心となる定例会でもあります。初日には市長から議案の説明が行われるのはいつもの定例会と同じです。
はい、
6日には代表質問が行われ、7日と10日には一般質問が行われます。さらに13日、14日、18日、19日に常任委員会と予算決算委員会分科会が開催され、26日には予算決算委員会を開催する予定です。
はい、
最終日には本会議場で各会派の代表が討論を行い、議員全員で採決して閉会する、このような日程となっています。
はい、ご紹介ありがとうございました。
ここからはこの放送をお聞きの皆さんにお願いです。本会議はインターネットなどで中継されておりますが、本会議や常任委員会は傍聴できますので、ぜひ議会へお越しいただいて直に議員の活動をご覧いただけたらと思っています。
そうですね。リスナーの皆さんもぜひ議会へお越しいただいて傍聴されてはいかがでしょうか。平田議員、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでですね、本日の町人来たるのコーナーは舞鶴市議会より議員の今西克美さん、真下隆さん、井田悦子さんにお越しいただきましてお話を頂戴いたしました。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。